今日の説教題ご覧いただくと VS というのがありますね。人の期待する救い主 VS 神の使わす救い主、この VS って何ってご存知の方はご存知でしょうけれどね、VS という、単語の英単語の略語なんですね。これはよく例えば何々対何々という言い方で言われますけれども、つまりこれ対これのその対を表す言葉です。つまり人間の期待する救い主対神の使わす救い主という意味。じゃあそう書けばいいじゃないと言われたらそれまでなんですが、つなげてしまうとわからないんですね。言葉で言えばわかるけれども、この対って何っていうことになるので、あえてバーサスの略語を使わせていただきましたが、この人間の期待する救い主と神の使わす救い主、これ違うんですね。人は一体何を救いだと考えるのでしょう。あるいは誰を救い主だと考えるのでしょう。歴史上偉大な支配者とか王様とか皇帝、彼らは多くの場合我らの救い主と称えられたんです。古代ローマ帝国でもアウグストゥスという称号を受けたオクタビアヌスは救い主と人々に称えられましたし、また20世紀の中頃ドイツである独裁者がアーリア人の救い主と称えられましたし、この何が救いなのか、誰が救い主なのか、この問題は人類に共通する民族や国家を超えた問題なのでしょう。今日読みましたマルコによる福音書の箇所はまさにその問題が問われている、そういう箇所です。世間には伝統的なもう古くからある宗教から最近新しく起こされたいわゆる新興宗教あるいは新宗教というものまで、実に多彩な宗教のあるいは信仰の形というものがあります。ほとんどの場合どの宗教も共通した課題に応えようと人々の願いを叶えようそう努力してまいりました。人々が切に求めるもの、人々が心から願うこと、それを私たちは叶えますということです。人々が求めてきたのは貧しさと病気と苦労という、三大苦難からの解放、そこからの救出ということでした。それらを掲げる宗教教団というものが多くの信者を集めてまいりました。最近ではいわゆるその貧病苦という3つの苦しみだけでなくて、孤独感に苦しむ人若者たちが仲間を見出して自分の居場所をそこに発見できるそういう信仰集団、あるいは自己啓発とか能力の開発あるいは霊的な向上、そういったことを掲げることで若者からだいたい中年層ぐらいの人たちまでの間にそういったことを売り物にするものが人気なようです。そのように考えるとキリスト教というのはそういうものとある意味で正反対です。貧しさを解決しますということは掲げていません。病が癒されるということは願い祈り、時に神様はその奇跡を働いてくださいますけれども、癒しを具体文句にはいたしません。 苦しみの解決を保証してあげるからいらっしゃいとも言いません。そういうことからするとキリスト教に大勢の人たちが集まってくるということはあまり考えられないでしょうね。また多くの人々をキリスト教が引きつけることにならないということも仕方のないことなのかもしれません。まあ、あまりにつまらなくて面白みがなくて来たってなんかこう全然気持ちが明るくならないっていうのじゃ困るわけですけれども、ただ同じキリスト教とはいうもののキリスト教というそういう名前は使うけれども繁栄や成功を売り物にするというそういういわゆる教会もあります。そういう教会にはそれなりに人が集まっておりまして、あの1000人ぐらい集まっている教会が東京にはいくつかあるんですね。で、あのそういうところに行っていた人の話を聞くと、同じキリスト教って言ってよいのだろうかとこちらが少し悩むようなあのところもありますが、多くの人が何を求めているのか、そういう動向を見るととてもよくわかると思うのです。さてそれではキリスト教の原点とも言うべきイエス様はどうだったのでしょう。イエス・キリストはどう出会ったのか。イエス様に従う弟子たちはおりました。大勢の人々がイエス様の周りに集まってきたのも確かです。しかし多くの人たちは病の癒しを願ってやってきたのであり、悪霊を追放してもらいたいという切実な思いを込めて集まってきたのであり、あるいは自分たちが聞きたいと思っていることを言ってもくれると思ってやってくる人たちもおりました。そのためヨハネによる福音書は面白いことを書いています。イエス様が教えを語れば語るほど人々はひどい言葉だと言ってイエス様のもとを離れていったと。どうも期待していたのとは違ったようなのです。イエス様を信じて従う人たちよりも批判し攻撃し敵対視する人たちの方が多くて、特にその時代の宗教指導者たちや政治的な権力者や国家の有力者、そういった人たちは一層イエス様のことを嫌い、そして憎みました。イエス様のもとに集まってくる人々の大半は貧しい人たちや、あるいは罪人とみなされて軽蔑されていた人たち、病人や悪霊に取りつかれた人たち、そして圧倒的に下層民でした。なぜイエス様が宗教指導者やその時の権力者から嫌われ敵意を向けられたのか。それはイエス様が伝統的な宗教権威を批判し権力にこびることをしなかったからです。要するに分かりやすく言えばイエス様は強い者の味方にはなりませんでした。イエス様の時代ユダヤではほとんどの人がメシア、つまり救い主が来るということを信じて待ち望んでおりました。宗教指導者たちももちろん政治的な権力者も一般庶民も同じようにメシアが来る、救い主がやがて来る、そう信じていました。でもどんなメシアをみんな期待していたのでしょう。どんな救いを待ち望んでいたのでしょう。聖書、まあ、今私たちの言う旧約聖書はやがてメシアが来るその日のことを主の日と呼んで、神による審判の日、世の終わりの裁きの日と考えていました。メシアが来ればその日にはイスラエルを苦しめる敵は裁かれ、神の栄光がイスラエルにもたらされる、その日が来る 人々はそれを切に望み期待していました。主の日、裁きの日、終わりの審判の時、メシアが来るその日のその前に、神はまず預言者エリアを使わしてメシアが来るための道備えをしてくださる。人々はそのように信じていました。だって聖書にそう書かれているからです。旧約聖書の一番最後の文章、マラキ書という預言書がありますが、そのマラキ書の一番最後、つまり旧約聖書の最後の言葉はこういう預言の言葉です。見よ、私は大いなる恐るべき主の日が来る前に預言者エリアをあなたたちに使わす。終わりの日に救い主が来るに先立って、神は預言者エリアを使わす。あの偉大な旧約の最大の預言者とみなされているエリアをもう一度神は使わせてくださる。そしてそのエリアが来たるべき主、救い主のための道を備えてくださる。だからエリアが来たらすぐに続いてメシアが来るということがわかる。人々はそう信じて期待しておりました。でも誰がエリアだとわかるのでしょうか。どうしたらこれこそ本当のエリアなのだということがわかるのでしょうか。あれがエリアだ、いやこれこそエリアに違いない、そうした交錯するさまざまな意見に人々は翻弄されて、どれを本当のエリアと信じてよいのかわからない、あれも違うだろう、これも違うだろう、疑い深い人は何一つ信じないでしょうし、簡単にやすやすと信じてしまう人はこれがメシアだと信じ、いややっぱりこっちだったと信じ、右往左往することでしょう。人々は自分が期待して信じたいと願うものを信じるものです。そして自分が信じたいとは思わないものは、それが真実かどうか関係なしに信じようとはいたしません。だからバプテスマのヨハネが現れても、宗教指導者や権力者はヨハネが来たるべきメシアだ、エリアだとは信じませんでした。彼らが望んでいるエリアとは違ったからです。同じことはメシア、救い主についても言えます。イエス様が世に来て人々を教えました。このイエスこそ待ち望んでいたメシアなのか、あるいは違うのか、結局救いとは何か、その考え方によって待ち望むべきメシアがどのようなものか、人によって判断が分かれてくることなのでしょう。宗教指導者や時の権力者にとってイエス様は全く期待外れどころか、むしろ危険人物でした。国家宗教を強めることに何の貢献もせず、国家の権力を支えるそういう役割を果たそうとはせず、むしろ批判するからです。多くの人たちにとってもイエス様は期待外れでした。人々は癒しを求め、自由と解放の戦いを呼びかけるヒーローを求め、国家の独立と他の国の支配を打ち破る強い王であるメシアを期待したからです。イエス様は人々が救いと信じる国家の繁栄や民族の栄光を宣言いたしませんでした。敵への勝利を人々に唱えませんでした。大多数の人たちは勝利と繁栄をもたらし敵を滅ぼすメシアを望んだのでした。人の期待する救い主の姿とはあまりに違うイエス様の姿、あまりにほど遠いイエス様の教えでした。先週私たちは変貌山という高い山の上でイエス様の姿が光り輝く姿に変わったという話を見ました。 あ、なんとそのままの栄光の光り輝くイエス様のま のままでいてくださったならよかったことでしょうか。でもそれは一瞬の出来事で、これに聞けと弟子たちが示されたのは、人となって人々に教え、病人を手を置いて癒し、憐れみ同情し、疲れ果て、そして弟子たちと共に旅する、そのイエスの姿でした。期待とはあまりに違うイエス様の姿、あまりに程遠いイエス様の教え、自分たちの期待に応えないのだから、このイエスというやつは救い主ではないに違いない、それが人々の結論でした。そして期待外れはやがて嫌悪に、嫌悪は怒りに、怒りは憎しみに変わってまいります。しかも支配者や指導者にとっては、イエス様のもとに貧しい人や罪人が集まれば集まるほど、それはとても危険なことのように思われます。だからイエス・キリストを拒絶し、迫害し、苦しめ、殺すことによって排除いたしました。私たちはその捕らえられ、苦しめられ、十字架で殺されたイエス様に心を向け、改めて考えてみたいと思うのです。人々の期待に応え、人々の願いを実現すると約束することが救い主であることの証なのだろうかと。というのも、私もそうですが、ほとんどの人、私たちはともすれば、多くの人たちと同じことを救いと信じ、願い求めることになりかねないからです。病気の人が癒しを願い、受験生が合格を祈り、生活の苦しい人がもう少し豊かになりたいと望む、そのこと自体は真っ当で全く正当なことです。しかし、その実現を願い、それが救い主の役割で、そうしてくれるのが私の救い主なのだと思い込み、癒しや成功や豊かさを救いと結びつけ、それらが実現しないからといって信じるのをやめるということになるとしたら、私たちは救いとは何か、救い主としてはどのような方かということを全く考え違いしているということなのでしょう。クリスチャンであっても、そうした危険はいつもつきまとうものです。現代でも多くの人が期待する救いは昔とほとんど変わっていません。救いとは繁栄であり、成功であり、健康であり、仲間を手に入れることです。救いとは安泰のことであり、物事がうまくいくことであり、他の人に見下されないことです。実際、キリスト教のある傾向の中に、繁栄の神学というものに基づく教会が存在しています。この教会で信仰を持ち、キリストを信じると、あなたは成功します、繁栄をいたします、あなたは私が着ているような立派な服を着て、素敵な車に乗って、そういう豊かさを手に入れることができますという繁栄の神学、それが現代での多くの教会に広がりつつあるというのが実は現実です。そうであれば、人々の期待する救い主はイエス様の現実の姿とはあまりに違いすぎるのでしょうか。しかし、神が使わした救い主は人々の願望に応える方ではありませんでした。神の救い主が、神の使わす救い主がしたことは、罪の許しを告げ、神の民として人々を受け入れ、神の国の国籍と永遠の命の望みを与え、この世の定住者であることから、この世の起立者、旅人へと招き、 天の国を目指すその旅としての生涯へと私たちを招き導くことでした。人々の期待する救い主はこの世の定住者として成功することを人々に望ませ約束いたします。叶う保証などないのに。しかし神の使わす救い主はこの世を旅する神の民へと私たちを呼び出して天の国を目指させます。キリストの復活がその実現の保証です。人の期待する救い主 VS 神の使わす救い主、一体どちらを私たちは私の救い主と信じるのか、どちらが提供してくださる救いが私の救いだと信じて臨むのか。私たちの答えはすでに決まっています。神の使わす救い主は世の多くの人々には望まれず受け入れられず、むしろ拒まれ嫌われ憎まれ苦しめられ十字架にかけられて死に、そして復活する救い主です。そしてこれこそが苦難と死、そして復活こそが誠の救い主であることの確かな証に他なりません。私たちは十字架と復活の主イエス・キリストを私の主、私の救い主と信じてまいります。お祈りをしましょう。神の使わしてくださる救い主、その方を私たちは信じ、その方によってこの世の定住者からこの世の旅人へと導き出され、あなたの御国を目指して今旅していることを私たちは信じます。どうかその旅を、私たちの本当の救いを、その道を歩ませてください。主キリストの御名によって祈ります。アーメン。賛美歌を一緒に歌いましょう。賛美歌の516番、主の招く声が聞こえてくる。